皆さんこんにちは、ゆうきです。
こんにちは、パムです。
はい、ソウル日和第11回が始まりました。
はい、
ソウル日和っていうことでね、うん、ソウルに関しての話を今までずっとね、はい、まあ、これからもしていくわけなんですけれども、パムちゃんはソウルに住んでるけど、うん、
はい、
日本のこともすごく好きでしょ。
そうですね、
うん、
日本オタクです ね、 ね、
日本オタクだよねあるね、なんかふっとこう僕より日本的なんじゃないかなって思うことも、うん、結構あるんですけれども、ソウルに住んでてやっぱり日本に行きたくなるとか、
うん、絶対そういう時期が来ますね。
来るんだ。
はい、
行きたいっていう、うんうん、最近はどう？
最近も行きたいですね。常に行きたいです。
常に時期が来るんじゃなくてずっと来てんじゃん慢性的じゃん。もうこれはもう慢性的なもう病気に近いという、ね、で僕もソウルに住んでる日本人としてね、はい、まあソウルが大好きでこういう番組やってるんだけど、
うん、
やっぱりほらね、うん、日本が恋しくなる時とか、
はい、
そういう時あるわけですよ、
うん、でね、うん、行きますよね、ゆきさんは。
どこへ？
日本。
ああ、まあたまにね、うん、今度も行きますよ
、はい、
今度行くけど、うん、まあまあそうやってすぐ行けるわけじゃないじゃん、うんうん、いつもね。だから普段ふっとこう日本が恋しくなったりした時に、うん、ソウルにいながらにしてこの日本を感じられる場所っていうものがあると、
うん、
すごく心落ち着くというか、うん、
はい、
ね、まあ、そこに行くとちょっと元気になれるっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
ソウルにも結構その日本を感じられる場所っていうのはあると思うんですね、は
い。私もぜひ教えていただきたいです。
あ、うん、だから僕の見る視点とバムちゃんの見る視点っていうのはやっぱり全然違うと思うんだけど、はい、僕はそのなんていうのかな、すごくこう通りとかを歩いてて、
うんうん、
あ、ここは日本のどっかに似てるってこう思う瞬間があるわけですよ。
うん、
で、代表的なのはね、
はい、
ミョンドンだね。
え、ミョンドンですか？
ミョンドン、最初に初めてミョンドンに行った時に、うん、すごく日本に似てると思った。
日本のどこですかね。
具体的に言うとそのミョンドン駅の4番出口、うん、5番出口かな、うんうん、ミリオネのある、
はい、
まあ、メインストリートですね。あそこをこう出て歩いていくと、
うん、
なんか真ん中に並木があってね、
あ、はいはい、
で両側にお店が立ってるでしょ、
うんうん、
ね、で並んでるとこあるじゃん。人がうちゃうじゃんね、うんうん、いっぱい歩いてるとこ、あそこをパッと見た時に、あ、これは新宿駅の東口に似てるって思った。
あ、うん、
行ったことあるでしょ、新宿駅の東口、はいはい、アルタのあるとこね、
うんうん、
そこから歌舞伎町に向かう通りがあるんですよ、はい、でそこの雰囲気にすごく似てるなって、
うん、あ、そうなんだ。
道幅もそうだし、
はい、
うん、真ん中にこう並木道があってね、
はい、うん、で待ち合わせもそのアルタの前でよく待ち合わせしますよ ね、
そうだね、うん、
ミリオレの前ですぐ待ち合わせしするし、
ああ、そうかそうかそうか、
うんうんうん、
まあまあ駅の右か左かっていうのはちょっと違うけど
、はい、
なんか、ね、僕すごくミョンドンっていう街を初めて行った時に、
うん、
ここはなんか韓国って感じがしないって思ったんですよ。
うん、
まあ、実際日本語の看板もいっぱいあるし、
はい、
まあ、大抵間違ってるけど日本人も多いしね、
うんうん、
で日本語も聞こえてくるし、
そうですね、
ということで、うんうん、そのねミョンドンっていう街がすごくその、うんうん、見た目として、
うん
うん、なんか日本っぽいなっていうふうな感じがしたんです。それは、うんうん、チョンノっていう街と比べるとすごく分かるんだけど、うんうん、
あ、はい、
チョンノはねやっぱり韓国っぽいんだよね、
うん、そうです
ね、何がっていうのうまく説明できないんだけれども、うん、チョンノっていう街は韓国っぽくて、うんうん、ミョンドンっていう街はすごく日本の匂いがするなって思ったんですよ、うんうんうん、
ミョンドンで日本人のふりしたこともあります、私。
え、何それ日本人のふり。
よくそう一人で電話するふりとか外国人の真似をしたり しますけど。
よくするの、そういうこと。
楽しいですよ
結構暗い子ですね。
の、ハンバーガー屋さんで、うん、韓国語がよく知らない日本人のふりして注文したことがあります。本当に楽しかった。
いや、はい、日本人っぽく韓国語喋るの、
はい、
やってみて。
ジョゴヘンボゴとか花ジュセヨとか
で、相手の人はどうするの、日本人だと思って。
だからこうゆっくり韓国語で話してくれたり最後に日本語で、うん、なんて言ったかな、日本語でありがとうございますとか言ってくれました。
それを見てニヤニヤするだけわけで自分の心の中で、
はい、
結構ね、うん、歪んだ趣味を持ってますね。でも僕もね、正直ちょっと告白すると、
はい、
新大久保で似たようなことをやったことがあります韓国人のふりをしました。
どういうふうにしましたか？どういうふうに？
私は韓国から来た旅行客ですけど、
オスンチョルさんですね。
オスンチョルですけど、私は新宿駅に行きたいですけど、ここから新宿駅に出て私と連れてってください。
連れてって
、うん、逆ね、あ、うん、まあいいや、ね、そんな風にね、遊ぶこともあるんですけれども、うん、でミョンドンっていう街は僕ちょっと調べたら、はい、まあ韓国がその日本の植民地だった時代があるでしょ、うんうん、
はい、
でその時もミョンドンっていうのは日本人がたくさんいた町なんですよ、
うんうんうん、
でチョンノっていうのはその韓国人、
はい、
韓国人の町だった、
うんうんうん、
そういうこともあるのかもしれないけれども、うん、ミョンドンっていう町にはちょっと日本の匂いが残ってたりします、
うんうん、
で
そうなんだ、
うん、他にはね、例えば日本を感じる場所というと、
はい、
そうですね、日本人がこう住んでる町があるんですよ、
うん、た
くさん住んでる町、あれはあれは4号線ですね、4号線のイチョン駅、
あ、
2つの村って書いて、
はい、
うん、で、まあ実際駅を降りてみると何のことはない、
うんうんうん、
ね、どこにでもあるようなアパート街なんだけど、
うん
うんうん、そこにね日本人がいっぱい住んでるんです、
うん、
リトル東京って呼ばれてて、うんうんうん、で駐在で来てる人たち、
うん、
まあ、仕事とかで韓国に派遣されてる人たちが集団で、
はい、
まあ、集団というかまあ密集して住んでるとこで、
うんうん、
パッと見はね日本っぽい匂いはしないんだけど、
うん、
細い路地に入っていくと、
うん、
例えば日本語ができる、
うんうん、
例えばスーパーであるとか銀行であるとか、
はい、
うん、なんかそういう日本人向けの、
うん、
あれがあったりとかして、あとね、
うん、
あそこはね立ち話をするお母さんがいっぱいいるんですよ。
どういうことですか？
つまりなんか子供たちがね、
うん、
日本人学校っていうとこ行ってる、
うん、
夕方になるとバスに乗ってね、はい、イチョンドンに帰ってくるんだけど、
うんうん、
そこにお母さんが大体迎えに行くのね、
うんうん、
で駐在員のその奥さんたちが迎えに行くんだけれども、その人たちがいっぱい立ってて、
はい、
あ、お話をしてるの、おしゃべりしてるの、全部、まあ、もちろん日本語、
うん、
ね、日本人のおばさんの立ち話と韓国人のおばさんの立ち話ってちょっと違うんです
再現してくれますか？
ちょっと再現ハードル高いな、うん、とにかく韓国人のおばさんのね立ち話っていうのはね、なんか忙しいの、立ったり座ったり、立ったり座ったり、
はいはい、
ジェスチャーも大きいしね、あいごーとかで、あうりちばーであうちばーとかで、ね、ね、ハモンとあんだりとかでこうにゃん、ね、すごいなんかこう、
うん、あ、そうですね、うん、
なんかねこう喧嘩してるような感じなんだけど、うんうん、日本の奥さんたちの喋ってる風景っていうのは、
うんうんうん、
ムーブメントなんかアクションは少ないよね、
うんうん、
アクションは少なくてこう立っててすごくニコニコ喋ってるんだけど、うんうん、時々くねくねってこう動く、ね、で手がちょっと動いたりとかして、
はい、
うん、でよく笑う、
うんうんうん
うんうん、ほんとうんうんうんいやねーとか、なんかそういうのが聞こえてくる、
はい、
そういうの聞こえてくると、なんか日本の街角にでね、例えば昔、
うん、
高校時代中学時代の帰り道に聞いた、はい、立ち話、
うん、
そういうのを思い出す、
そっか、
うん、
はい、
それでなんかちょっと日本を感じたりとか、
うんうんうんうん、
であそこはヨンサンっていう場所にあるんですけど、ヨンサン区、
はい、
とかあるんですけど、
ヨンサンですね、うん、
そうそうそう、そうそう、バンちゃんのね大好きな某聖地のあるヨンサンですけど、
はい、
あの辺りっていうのは実は歴史的にはすごく日本人がいっぱい住んでた場所なんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
でヨンサンの駅からちょっと歩いて路地に入ると、
うん、
今でもね、あ、これは日本人が建てた家だっ って分かる家が結構残ってるんです、うん、で、まあ、歴史的な経緯が経緯なもので、うん、韓国ではあんまりそれを積極的に保存したりはしてないんだけど、うん、もう路地そのまま残ってたりして、うんうんうん、もう行くとね、あ、すごく懐かしい、うん、僕なんかすごくその生まれ育った町が古い町なので、うんうん、城下町ですからね、うんうんうん、なんかそういう古い町屋風の街角とか見かけると、うん、あ、なんか日本を感じて、
あ、なるほど、うん、
ですね、うん、あと最近はなんか本でなんか行くとね、日本のお店
いっぱいありますね、
うん、でもこれ僕が言ったのはちょっとその町の形っていうか、
はいはいはい、
ちょっとハードウェアですね、
はい、
ですけれども、あのバンちゃんはちょっとまた別の視点で、
そうですね、
日本を感じたりするんじゃないかなと思います、
は
い、
日本が好きな韓国人、うん、また女性の目線かもしれませんけど、うん、その日本のカモメ食堂という映画がありまして、
あ、有名ですよね、韓国でも好きな人多いよね、
はいはい、そうですね、ファンがすごい多いですけど、うん、その映画が、うん、上映、うん、されたとこからすごいその雰囲気に似たお店、小さなお店がいっぱいできたり、
うん、
木でできているそのプレートに、
はいはいはい、お盆ですね、
はい、お盆に何かこう食べ物が、
うん、なんか一人分、
ね、はいはい、
こじんまりと、
はい、育ててきたり、
ああ、そうかそうか、そういうのも日本っぽいって感じるんだ、
はいはい、インテリアが全体的にその映画の、うん、映画に出てくるようなそのインテリアになったカフェとか食堂がいっぱいできたり、うん、あとはその日本のラーメン屋さん行ったら自動販売機みたいな、
その、はいはい、
チケット
使って先払いのね、
先払いといいますか、うん、そのチケットを買ったりする、はい、そういう仕組みになっていったり、
うんうん、だから
売っているものはあの韓国の国数ですけど、
あ、売ってるものは国数なんだけど、そのシステムが日本っぽいってこと、
はいはい、
先にこの料金を払って食券をもらって、
はい、お店の中もカウンター式になってるとか、
あ、そうか、あ、はい、そういうところで日本を感じるんだね、はい、
だからそう一人で食べられるところがいっぱい増えて
あ、本当にそれはそうです、うんうんうんうん、僕はあの本店に住んでますけど、あのお一人様が多いっていう
か、
もともと韓国ってすごくお一人様がしにくい国っていうことで定評があったんですね、一、うんうん、人でどこで食べていいか分かんないってなったんだけど、はい、最近は結構その女性一人とかでもお店入って、うん、あのパスタ食べてたりとか、
はい、
ね、なんだろう、牛丼みたいな丼物を食べてたりとかしますよね、
うんうんうん、はい、からみんなでこうワイワイしながら一緒に食べる文化もいいと思いますけど、たまに一人で食べたいなと思う時にこう寄れる場所があるってこともすごい嬉しいですね、
うん、なるほど、
はい、で、あとはその日本に行って、あ、これはいいなと思ったのが、ちゃんとした格好で働いてるパン屋さんでも、
ちゃんとした格好で働いてる韓国は何ですか、いやいや、ランニングとなんか半ズボンで働いてる、
そういう意味じゃなくてなんでそこでその帽子とか、エプロン、はい、うん、とかこう色も合わせて、
あ、
みんなそういう格好してパン屋さんで働いたりするの見たらすごいそれがいいなと思ったんですけど、うん、最近は韓国でも結構増えましたね、そういうお店が。
結構あれですね、ユニフォーム萌えな人ですね。
好きです。はい、好きです。
あ、まあそうだね、日本はそのバイトでもみんなね、うん、決まった T シャツとか決まったなんていうのかな、はい、服、エプロンとかね、うん、
はい、
まあ、きちっとした格好といえばそうですよね、そういうのをして働いている、うん、まあ、やっぱり違うね、その日本を感じるって言っても、うんうん、僕はさっきハードウェア的な、
はい、
なんか見えるその建物とか街の雰囲気とかで言ったけれども、うん、そうじゃなくてその、うん、無形のもの、
うんうんうんうん、
形のないなんていうのかな、日本的な空気をバンちゃんは感じてるってことですね、
はい、
どっちかというとソフトウェア、うん、まあ、ハードウェアにしろソフトウェアにしろ、うんうんうん、すごくその日本を感じられるものっていうのが増えてきたよね、
うんうんうんうん、はい、そうですね、う
ん、本当に。だから僕ね、ちょっと最近悩んでんですよ、
うんうん、
悩みが、はい、昔はね、 その日本が恋しかったら、うん、日本に帰らないといけなかった、
うん、あ、はい、うん、
だから日本に帰るっていうその理由になってた例えば牛丼が食べたいとかカレーが食べたいとかね、
はい、
それがなんか帰る理由になってたんだけど、うんうん、最近なんかソウルがあまりにもそういう面で充実してきちゃって、
うんうん、そうですね、
カレーが食べたい、あ、じゃああそこ行けば、
うん、結構本格的ですね、
そう、パスタが食べたい、あそこ行けばって美味しいパンが食べたい、あそこ行けばって、うん、もう何でもね、解決できるようになってしまったので、うんうんうんうん、日本に帰る気、うん、がちょっと失せたりするんですよ、うんうん、ここで満足できちゃうんで、は
い、結構食べ物とかカフェが影響されてると思いますね。
いや、特にホンデって場所はね、うんうんうん、日本人が暮らすっていうか、うんうん、いても全く違和感のない、
そうですね、
日本人がやってる店もいっぱいあるしね、
はい、うん、そのお店の窓もその日本でよく見て、うん、あ、おしゃれだなと思った、その何ですか、窓にこう、
あ、斜めのこう網線のある、
はいはいはい、
あれもともと火事の時とかに、うん、ガラスが飛び散らないようにっていう風になってるんだけど、
うんうんうん
う
ん、
そうだ、日本の窓そうだよね、
はい、
う
ん、それが知らなくておしゃれに感じて、うん、もうそういう窓になってったり、最近はカフェのインテリアとして、
あ、
はい、
なるほど、そうです面白いね、やっぱりその同じそのテーマでも、はい、僕の視点と、うんうんうん、で韓国人であるバムちゃんの視点は全く違うということでね、うんうん、
はい、
はい、いや、バムちゃんから僕はたまに日本を感じる時がありますけどね
私はゆうきさんから韓国を感じますね、は
い、まあこういう時代ですよね面白い時代じゃないかと思います、はい、さあ、ではゲストコーナーに行きたいと思いますが、はい、今日のゲストもですね、うん、もう日本人なのか韓国人なのか、この人は日本なのか韓国なのか、うん、すごくこう、うん、聞いてる皆さんにとってもですね、もうなんていうか心地よい混乱をもたらしてくれる、うん、そんな面白い人をゲストにお呼びいたしました、はい、では、ソウルあんな人こんな人をお聞きください。いいですか。
はい、はい、
ソウル
あんな人こんな人。
ソウルあんな人こんな人。さて今日はですね、ちょっと特別なゲストをお迎えしました。こんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっとですね、リスナーの皆さんに簡単に自己紹介をお願いします。
群馬から参りましたヤンと申しますよろしくお願いします、はい、
群馬から来たヤンさん、っていうことは群馬の人。
いや、住んでるのは埼玉なんですけど、お仕事が群馬なので、群馬から来ました。
じゃあ埼玉の人。
はい、
埼玉県民。
そうです。
埼玉出身。
いいえ、
埼玉出身じゃない。
はい、
おちょっとなぞなぞみたいになってきましたけれどもですねお名前がヤンさん。
はい、
日本人の名字じゃないですね。
そうですね。
はい、さてどこの方なんでしょう。
言った方がいいですか
言っていただかないと始まらないですね。
ソウルの、ヨンドゥンポの、シンドリム出身でございます
ソウルのヨンドゥンポのシンドリム出身。めちゃくちゃソウルっ子ですねあれなのに今、埼玉に住んで群馬で働いてる、
はい、
いわゆる在日ではない。
ないです。
もうずっと帰国子女とかでもない。
でもないです。
韓国っていうかソウルには生まれたん
です
ね。
生まれも育ちもシンドリムです。
生まれも育ちもシンドリム、はい、チャキチャキのシンドリム子ですね、
はい、
何歳までいたんですか。
19歳ですね。
19歳、
はい、
19歳っていうともう完全に、言語的には母国語が確立してね、
そうですね、臨界期超えて、
臨界期超えてますよね。
来てますね。そうです ね、うん、
でこの日本語。
いやいやいやいや
ちょっと皆さん大変なことが今起きてますけれども、つまり、ネイティブ
ではない
ではないんですよね。
学習者でした、はい、
学習者でしたということで、はい、だけど全然多分皆さん気づかないと思いますね、うん、ということでですね、この この不思議なヤン先生、今群馬で何かお仕事をしているってことなんですけど、どういう仕事なのか。
ざっくり言う と、日本語教育です。
ますますわけがわからなくなってきましたけどちょっと待ってくださいね。韓国の人ですね。
はい、
ね、ソウル市ヨンドゥンポクシンドリムドンの出身の方で、今群馬に住んでて、はい、やってることが日本語教育、
はい、
全く辻褄が合わないんですけど自分の母国語じゃない言葉を教育。
そうですね、はい、
まあ、これぐらい日本語ができる、いや、おかしいというかすごいことですよね、それは。いやいやいや、そうですか。どういう経緯でその韓国生まれの韓国人が日本の、しかも群馬で、その日本語教育に携わるようになったのかっていうのをちょっとかいつまんで。
かいつまんでですか。
はい、
まずは、どこからでしょう。日本に行ったきっかけからですかね。
日本に行ったきっかけ
はもうごく普通の留学生だったので、うん、まあ日納を取って帰ってくるかなってぐらいの軽い気持ちで。
日納っていうのはつまり日本語能力試験。
そうですね、
JLPT ってやつですね。
そうです、
はいはい、あれを取って帰ってこようと。それいつの話ですか。
高校卒業してから来たので、
はい、
そこですね。そうですね、最初来た時にはもう3ヶ月いるか半年いるか1年いるか分からなくて、
うん、
で来て勉強してる間、みんなの日本語を勉強してる間に、
はい、
これだったら中級から学ぶに行ってもいいんじゃないかなと思って、中級から学ぶやったらこれだったら1級取っちゃってもいいんじゃないかなと思って、日本語学校に1年半ぐらい通いました。
なんか日本語学校に通ってた時期があるっていうのがちょっと想像できないですよね。
いや、もうカナカラです。
あ、カナカラ。
ひらがなはこう書くんですよっていうところが。
はあ、もうね、今のこのヤン先生の喋りを聞いてもらって、自信になった人もいれば、自信を失っていく人もいると思うんですけど、はい。いや、なるほどなるほど。まあすごいその卓越した語学力、つまりまあ中でもその発音とかイントネーションに関しては、もうほとんど騙せるレベルですよね。
ちょっと東京出身じゃないですって言えばなんとか。
あ、いや、もう表現力とかもねすごいと思いますね。あ、そうですか。で、その日本語の教育
に興味を持ったのは、うん、日本語学校卒業して本当は帰ってきてもよかったんですけど、うん、もう少し日本語勉強したいなと思って日本語学科に進んだんですね。
日本語学科、はいはい。
で、そしたら、まあ、日本語学科っていうところは大きく言語学、日本語学をやるか、うん、日本語教育をやるか、
そうですね、
ちょっと道ちょっと始めます。翻訳とか通訳とか技術的なところをやるかなんですけど、うん、私はどちらかというと言語学よりの日本語教育の方に興味があったので、
なるほど、
大学院に行こうと。
ああ、大学院に行こうとそれで、今は
、大学院の博士課程を、まあ、終えて、
はい、
ある大学に雇われまして、
群馬の方にある。
そうですね、はい、2ヶ月前からなんですけれど。
なるほど。
最近、
いや、私群馬にいくつ大学があるか知らないですけどね。
ええ、
まあ、その名うちの一つで働いてらっしゃる。
そうですね。
で、学生はだって日本語教師になりたいっていう日本人ですよね。
日本人、まあ、学部の学生は日本人ですし、うん、あと対象としては日本に暮らしているいわゆる生活者の方々への日本語教育っていうのもやってるんで、うん、
教える方もやってるし、教え方を教えるのもやってるっていう、はい、で、学習者の立場からすると結構最初度肝を抜かれると思うんですよね。つまりその、うん、自分たちに日本語の教え方を教える人が日本語が母国語の人じゃないっていう。
そうですね、違和感あるでしょうね。
その辺でのなんか苦労とかいうのはありました、
うん、いやー、割と逆にいい方向で働いてくれてるのかなと思います。というのは外国人なのに、それこそ自分たちは知らない文法の話とか、
うん、
なんか発音的な話とかいろんな話をしてくれるっていうのが逆にすごい勉強になったっていう方向で捉えてくれてるなと思います。あ、それは日本人の学生も外国人の学生、
なるほどなるほど。実はですね、ヤン先生のこういう姿は個人的に僕にとってすごく励みになるんですよ あのこれ私事で恐縮なんですけど、僕は韓国語教育が
ですよ、ね、
専門で、だけど僕日本人じゃないですか。つまり今のとりあえず韓国語の現場っていうのはほとんどネイティブで占められてて、まあ、ネイティブ至上主義っていうか、まあ、ネイティブ様様みたいなとこがあって、で日本人が出ていくと、ネイティブじゃないんだみたいなところもちょっとあるわけですよ。ただそういう中で、いや日本人でも韓国語を教えられるんだぞと、でもうそのだからそこまでは分かりますけども、ヤン先生の場合はその一歩先を言ってる。つまり僕で言ったら韓国語の教え方を僕が韓国人学生に語ってるというすごい状況だと思います。これはで、そういうこと実際やられてるヤン先生ね、いやすごく僕はツイッターで親近感があるというか勝手に、思ってるんですけど、いや
なんかそういう目で見る人がまだ、つまりいわゆるネイティブの人が、ネイティブが教えられて当たり前みたいなところがあるっていうのを変えていきたいと思うんですよね。
変えましょう、
もうだって母語とか関係ないですもんね。だって教えるって言語的な知識っていうか、スキルっていう問題ですから、ぜひ結城先生にも韓国語教育をやっていただきたいと思います。
頑張りたいと思います。まあそうやって相手を納得させるためには、それなりのなんていうのかな、納得させるための材料っていうのはいろいろ必要だと思うんですけど、もちろん文法的な知識もそうですけど、普通の人がね、誰かを見て外国語うまいかどうかっていうのを見るときに、まあ、発音とかっていうのがすごく大きなシェアがあるわけですね。そういうウェイトを占めてるわけなんですけども、その辺のねクリアの仕方がヤン先生すごいなって思う。
実は日本語学校の時も、大学の時も、日本語の発音の授業っていうのは、皆無だったので。
皆無ですね、ほとんどないと。
ないです、なのでもうそれこそテレビ見ながら真似してみたりとか、日本人の友人ができたら彼女の言い方そっくりそのまま真似たりとか、ぐらいしかやったことないんですよ、
いやここまで聞いてもまだ疑ってる人がいるかもしれない本当に、いやこれびっくりだね、ドッキリでしたみたいにね、いや言って実は日本人でした、
実は田中でしたと違いますね。
そういう展開になっても全然不自然じゃないんですけど、いやとりあえずもう韓国の方というか、ソウル生まれ、
はい、
ね、この番組一応ソウル日和っていうことで、はい、まあ、ソウルの魅力をいろんな人にこう伝えたいなっていうことで始めてるんですけども、さっき言っていただいた、ご出身のところですけど、ヨングドゥンポのシンドリム、
シンドリム역근처、近くのドリムドンっていうところですけど、
ドリムドン、シンドリムはだからドリムがあるからシンドリムからね。
そうなんですよ
大久保があるから新大久保があるようなものね、
はい、
元祖ドリム
ありがとうございます
まあまあということ
で、はい、そうです。
どんな感じの街なんでしょうか。
そうですね、本当に最近というか、毎年帰ってきてなかったので、たまに帰ってくるともうガラッと変わってて。
あ、そうですか。
大きい建物がボンボンできて、
シンドリムはもうだって最近すごいですよ。
なんかそうみたいですね、
シンドリムっていうのは1号線と2号線の乗り換え駅でね、すごく乗降客が多いとこなんですけれども、なんかでっかいビル、なんだっけ名前が、
D キューブとか、
D キューブ、そうそうそうそう、なんかねでっかいビルができて、僕12年間ソウルに住んでて、シンドリムっていうのはなんかこのいわゆる
ダークなとこですね、
おしゃれな街ではなかった
ですよ。そうです、はい、
おしゃれとは結構ほど遠い、
そうですね、
ところだったんだけど、あのビルができてからだいぶこのシンドリムという街の雰囲気が、まあ、あれをへそにして変わってきたなという感じがします。これからどう変わるのか、
ね、そうですね、
チャウリムの歌にも出ますよね、シンドリムの駅で、ね、ストリップショーどうのこうのってね。
すいませんわかりません、
わからない、そんな最近の曲じゃないですよ。
あ、そうですか。
シンドリムヨガネスストリプショルってのあるんです
か。やっぱわかんないね。
わかんないですか有名ですよ韓国人かどうか非常にこう本格的に疑わしくなってきましたけどなるほどなるほど、 そうですか。
そうなんです。だからまあ綺麗になっていくのは嬉しいんですけど、うん、やっぱりこの普通の街並みを見ると、まあ、昔ながらのそのなんていうかな、あまり綺麗じゃないところっていうのもまだあるし、うん、なんかごちゃごちゃ混ざってる感じ。
あ、うん、なるほど。もうそれがね、僕はソウルという街だと思うんですよね。だから本当にね、結構そのピンポイントで開発するじゃないですか。
そうですね。
ピンポイントでここはドカーンとこう超近代的なビルを建てて、でも隣のブロックに行ってみるとまだあのおばあちゃんがね、ちっちゃいスーパー雲影を経営してたり、その隣でね、あのゴミ集めの人がいたりとか、そういうのがなんか混在してるっていうのが一つの、まあ、あの僕なんか異邦人の目から見ると一つのソウルの魅力だなと思うんですけど。
早いですよね、回転が。
本当にそれは早いと思います、うん、回転、
うん、なので、あ、綺麗なのできたと思って、もう何年か経つとまた違ったりとか、
うん、このスピードはあの回転寿司に例えるとあそこに美味しそうなネタが来たなと思った瞬間にもう過ぎ去ってるという。
そうですね、
取れないって、ね、それぐらいのスピードので回ってると思うんですけども、うん、なるほどな。でヨングドゥンポっていうところは結構昔から、ええ、あの面白いところで、古いじゃないですか、町がヨングドゥンポっていうところは多分江南の中で一番古いんですよね。江南って一応言えますよね、あの川の南だから、
うん、そうですね。だけど仲間にしてもらえないんですけど
仲間にしてそうだけど昔その川の南で一番栄えてたのはヨングドゥンポで、あの江南エリアってヨンドンっていうじゃないですか、
はい、
だからヨングドゥンポの東だからヨングドンですよね。だから江南が後なんですね。ヨングドゥンポがお兄さんですけど本当にそのなんか日本の時代から日程時代から結構あそこは町があったということで、結構古い建物。
私が出た小学校がヨングドゥンポ小学校、はい、ヨングドゥンポ初等学校なんですけど、はいはい、2年生までの校舎が日本時代でされた校舎だったんです。
あ、そうなんですか。
で保存するってなって新しいコンクリートの建物に移ったんですよ、3年生の時。
ああ、そうなんだ。どっかに移築したりとかじゃなくて、もう取り壊しちゃって。
あ、取り壊してなくてそのまま。
あ、そうなんですか。あ、今度それはすごくいい情報だ今度ぜひ、取材に行きたいと思います。
まだ残ってるかな、ちょっと明日確認します
はい、わかります。いや、面白いね。そのヨングドゥンポって街が面白いのはあれですよね、ヨイドっていう街がまたヨングドゥンポにあるけど、ヨイドの人は、うん、ヨングドゥンポって言わないですよね、自分の住所をねヨイドですって言うんですね。この辺がね面白いなと思うんでね、はい。さあ、で、あの今日韓国に着いたばっかり、
はい、
今回は一時帰国。
そうですね、1週間ぐらいの、
うん、1週間ぐらいの、はい、まあ、年末年始を挟んでってことで ね、はい、どうですか、あの韓国着いてみて。
毎回思うんですけれど、はい、やっぱりアジュンマ強いし、
アジュンマが強い、うん、
なんかこう通りたいなと思っていた時の、
はい、
こうゆる、あのこう譲ってくれない加減とかが、あ、なるほど、
もう鉄壁の守り
です。そうですねあれはさすがだなと思いながら。
あ、なるほど、
うん、
結構だから日本にいる期間の方が長いわけですよね。
そうですね、
1年の中で圧倒的に、うん、そうすると逆カルチャーショックみたいな感じで、そのアジュンマもそうだし、
ね、でこれは一つの謎なんですけれど、
はい、
この間帰ってきた時も思ったんですが、みんなあの電話をすごくしてるんですよね、うん、若い人も、まあ、年配の方も、
はい、
そんな電話しないじゃないですか、日本の方って。メールを打つっていうか、でもなんか携帯をこう口の前でこう平らにこうなんていう持って、こういう風に持って、はい、話してる人がすごく多くて、なんでなんだろうって。電話するのが好きなのかなって。
日本だとなんですか、メール。
そうですね、
あ、
ほぼ電話しないというか声聞かないですね。
あ、やっぱり声でつながりたいんじゃないですかね、
うん、謎なんですよ。だから電話かけちゃうっていうのが、
あ、そういう謎をね日本人である僕に言われてもって感じ
なんですけどあ、すみません。そうですね、これ韓国人聞くべきだな、
うん、
だから誰かに連絡しようと思った時に、うん、まずムンチャじゃないんだなっていうのが、
は
い、
あ、やっぱりすぐあれが来るんでね、リスポンスが、ほら、ムンチャって待たなきゃいけないじゃないですか。それがなんかあれなんですか、
相手が今どういう状況か分かんないじゃないですか、
なんかそれより自分の やりたいことが優先みたいな。
なるほど、うん、なるほど。
はい、いやいや他にもいろいろお伺いしたいことはあるんですけれども、ね、じゃあ、まあこれ1月の放送ということで2013年、うん、どんな1年にしたいですか。
まずは仕事で何か一つ成果を出したいなっていうのは、就職したばかりっていうのがあって、はい、やっと掴んだチャンスというか、っていうのがあるので大きいシンポジウムでも一つドカーンってやりたいなと。
あ、ヤン先生主催で。
いや、あの私の大学の主催でですけれど、企画は私で。
いやいや、もう日本人のリスナーさんも多いんでね、
ぜひあの群馬に皆さん、あの、はい、近くの方はいらして
ます。いや、埼玉群馬あの辺で聞いてる方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、行ってみてください。さあということで、募る話はねもういっぱいあるんですけれども、この辺でヤン先生とはお別れしたいと思います。
聖文マニバズセヨ。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、第11回のねソウル日和もそろそろ終わりの時間なんですけども、今日はあのソウルの中で見つけた日本というテーマでやってるんですけど、はい、まあ、ホルデなんかもそうなんだけど、日本風の食堂、うん、レストランすごく増えてるじゃん、
はい、
うん、でもねこれもいろんなのがいろんな種類があるんだ
よ。例えば
あのね、まずはまず一つはあの完全に韓国的にアレンジされた日本食っての
はい、はい、
日食ってやつです。イルシ、いるし、うんうん、これはあのホンデエリアにはあんまりないんだけれども、まあ、カンナムエリアなんか行くとたくさんありますね、うん、ドラマなんかでもよく出てくるんだけど、なんか畳の部屋があってさ、
個室で
大体悪いことを、
うん、企んで
企むんだよね。そこでなんかこうお酒を飲みながら、目の前にはこう天ぷらと刺身があってね、で変なユニフォーム着たあのウェイトレスが出てくるんだよ。着物っぽいような変な、はいはい、あれは、まあ、あの韓国でアレンジされた、かなり昔の時代にですね、うん、アレンジされた、まあ、日食イルシっていう食堂なんですけど、はい、本店に最近できてるのは、うん、日本コンセプトっていうのをすごい前面に出したので、うん、それもね2つ種類があるんですよ、
うん、
で1つは本当に日本の人が来てやってる、
はい、
だから日本にあっても不思議じゃないような、うん、そういう食堂もあるんですけど、実は多いのはね、うん、次2つ目で、あの日本で修行してきたか、うんうん、もしくはその日本っぽいコンセプトが受けるってことで、うんうん、それを前面に出してやってるんだけど、うんうん、惜しいっていう。
そこの見分けは
ね、そうなんです、なんか足りないなっていう店が結構多いんですよ。で、うん、あの見分けるやり方はですね、まず、はい、あのメニューを見て、はい、日本語が間違ってたらこれは間違いです。ラメーンとか、
ラメーン、うん、
ね、うん、トンコシラメーンとか、これはあ惜しいなと思うんだけど、うん、あんまり味も期待しない僕はそういうところ、
はい、
あとは面白いことに、うん、そういう店はね店にフィギュアが多いんです。
あ、
プラモデルとかフィギュアがいっぱい置いてある。
本当にそうかも、うん、はい、
でそういうところはねなんか日本っぽい雰囲気を出したいのね、
うんうんうんうん、
でその人たちは結構日本のアニメとかのファンが多いから、なんかフィギュアとかいっぱい置くとなんか日本っぽくなってくるみたいな、うん、そういう店はね、まあ、大体あんまり期待せずに食べたりするんですけど、うん、中には美味しいとこもあるんですけどね、うんうんうん、まあ聞いてらっしゃる皆さんも一回ソウルにいらしたらフィギュアのある店、探してみてくださいね。
はい、
はい、ということで、第11回目のソウル日和はこの辺で、ご挨拶をしたいと思います。今日も
明日も
ソウル日和でありますように。
バイバイ。